皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそオープン礼拝へお越しくださいました。今日ここに来られたお一人お一人、また、オンラインを通して、見ておられる方一人一人心から歓迎したいと思います。いつもオープン礼拝のためにこう曲を選んで何を賛美するか選んでいるんですけれども、今日はですね、特にこうメッセージと、リンクして、これをみんなと歌いたいなとか、これを、伝えたい、これを持ち帰ってもらいたい、そういうふうに、選曲、しました。それぞれの曲から、神様が、本当に皆さん一人一人に語りかけてくださっていることを、覚えて、自分へのメッセージとして、受け取ってもらえたら幸いです。そしてそれを、今日今この瞬間だけじゃなくて、この教会から帰ってまた1週間始まりますけれども、その1日1日で、私たちを突き動かしてくださる、応援してくれるものとして受け取ってもらえたらなと思いますので、ぜひ皆さんで歌詞を味わいながら賛美していきたいと思います。今日1曲目、もう一人じゃないという曲を賛美します。人生の中でこう何回も壁というものが出てきて、その度に立ち止まってしまったり、うずくまってしまったりあるかもしれませんけれども、その時こそ私たちは神様の言葉に語りかけに気づく瞬間があると思います。その瞬間に私たち気づいて、差し伸べられた手に私たちも手を差し出して、イエス様と一緒に、歩んでいけたらと思います。ではご無理でない方はお立ちいただいて、一緒にもう一人じゃないを賛美していきましょう。どうぞお立ちください。
うつむいてて歩けなくて、ひとりぼっち、震えていて地面見つめ、踏み出せない。
それでも
僕の心の中に神様の言葉響き渡り、決して変わらないあなたの約束、信じて握って一歩踏み出す。
もう一人じゃない、
もう一人じゃない、勇気出して恐れずに、もう一人じゃない、いつも一緒、イエス様が。
賛美していきましょう。
うつむいてて歩けなくて、ひとりぼっち、震えていて地面見つめ、踏み出せない。決して変わらないあなたの約束、信じて握って一歩踏み出す。もう一人 恐れずに、もう一人じゃない、いつも一緒、イエス様が、
もう一人じゃない、
もう一人じゃない、勇気出して恐れずに、
メッセージの前に、ありのままにという賛美を歌いたいと思います。イエス様が私たちを愛してくださるのは、私たちが何かできたからとか、何かこう優れたものを持っているからとかではなく、本当に私が私そのもので神様は愛してくださっています。私たちが変わりたいとこうよく願いますけれども、なかなか変えられないという現実にもあると思います。その時に神様は、あなたのままで私はあなたを愛していると優しく語りかけてくださると思います。その愛を私たちしっかり受け取って感じて、自分らしく生きていけたらなと思います。こんな自分を愛することを気づかせてくれたからと、この曲の最後にあるのですが、この気づき、私たちが神様に愛されているという気づきが今日、もう一度皆様と持てたらと思います。それでは一緒にありのままに賛美していきましょう。イエスの愛、
イエスの愛、それだけが私を変えた唯一の愛、迷い子の私をも尊く思ってくれた。
偽りの世の中、
偽りの世の中でごまかして生きる私に、あなたは手を差し伸べて真実の道教えてくれた。変えられた
偽りの世の中、
偽りの世の中でごまかして生きる私に、あなたは手を差し伸べて真実の道教えてくれた、
耐えられた、
耐えられ、
座りください。メッセージの前に一言お祈りします。神様、あなたの皆を賛美します。神様、この私を愛してくださり感謝します。私たち本当にあなたの愛になかなか気づくことができず、愛されていると聞かされても自分のものとして受け止められなかったりすることもあります。神様、あなたがいつも私たちに、私はあなたを愛していると語りかけてくださっています。その語りかけに今目を開けて心を開いて受け止めたいと思います。主よ、どうかあなたの言葉を聞き従う者へとどうぞ作り変えてください。今日語られるメッセージ、本当にあなたを求めて、あなたの言葉を求めて聞きたいと思います。あなたの言葉を受け取って握って私たちが読むことができますように、期待してそのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆様、オープン礼拝にようこそいらっしゃいました。私は今年度土浦恵み教会で新学生として実習をさせていただきました市川真紀人と申します。このオープン礼拝では2度目の御言葉のご奉仕をさせていただきます。前回はもう忘れもしません、ちょうど恵み教会が水害にの被害に遭ったその日にですね、私の御言葉のご奉仕がありました。動画配信でのメッセージに急遽変わりまして、ここでメッセージをする予定が変更されて、真っ白なですね、背景がある撮影スタジオでですね、メッセージをするということになりました。その時は生まれて初めてこう高画質カメラ、動画を撮る高画質カメラでですね、僕の姿を捉えられてですね、メッセージをするという、まあ後にも先にもない経験をさせていただきまして、貴重な体験をさせていただきました。まだその時は恵み教会に来て間もない時でしたので、心細くてですね、そういう緊急の状態でのメッセージもなりましたから、どうなることかなと思ったんですけれども、 青年の方々がですね、スタジオまで駆けつけてくださって、本当にその場で私のメッセージを聞いてくれたということをとても思い出します。本当に心強かったなと思い出します。私は私の土浦恵み教会での実習生としての働きは今学期で、今月末で終わります。本当に一瞬のことでした。あっという間の時間でした。まだまだ土浦恵み教会のことを学びきれてないなという、思いがありますし、恵み教会のミニストリーは本当に広くて深い多様な働きをされてますので、それを学び尽くすには本当に一生かけるほどの価値があるなとも思わされています。本当にそこに集まる一人一人の霊性や賜物やそういうものに本当に驚かされた日々でした。思い返せば個人的に、私個人的に人生の大きな転換点を迎えたこの1年でもありました。この時期を恵み教会の礼拝に加えていただいて過ごすことができたことは、これ以上ない神様のご配慮とご計画があったなと思わされます。人生の岐路に立ち不安定になるすさんだ私に励ましの言葉をかけて多くかけてくださいました。たくさんの心配してくださる方の優しさを知りました。そんな私にとって大切な場所となった土浦恵み教会のオープン礼拝でこのようにして御言葉のご奉仕をすることができて本当に嬉しく思います。本日は私の歩みを支えた大切な御言葉を皆様と聞きたいと思います。聖書を読んでまいりましょう。本日の御言葉は第一列王記19章1節から8節になります。第一列王記19章の1節から8節になります。お読みいたします。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わして言った。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て40日40夜を歩いて神の山ホレブに着いた。お祈りをいたします。天の父なる神様、オープン礼拝のひとときを感謝いたします。今日は弱くされた預言者エリアに臨むあなたの御言葉の力を目の当たりにしようとしています。どうか私たちの耳をあなたに向け、御言葉を心から受け取っていくことができますように、 語る者に力を与え導いてください。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。預言者エリアといえば、今から3000年前にイスラエル王国で預言者として活躍した人物です。この時代の王アハブは異国の王の娘イゼベルと結婚をして、それによってバールの神という異教の神々をどんどんイスラエルに持ち込んでしまったという、そういう時代です。バールの祭壇や像を作り、預言者のほとんどがイゼベルによって殺されました。主なる神から見ればもう最悪の王の時代だったわけです。そんな時代にエリアはたった一人立ち向かいました。今日の場面の直前では、エリアはバールの預言者450人と対決をし大勝利を収めたという、そういう場面、劇的な勝利が描かれています。エリアはもともとアハブ王に命を狙われていました。仲間の預言者は皆殺されたということを聞いたエリアは大きな恐怖と不安に襲われたことでしょう。しかしエリアは万軍の主を信じ、神から命じられれば危険であるはずの、イゼベルの故郷シドンにこう住んだりとか、アハブ王の前に出ろと言われれば勇敢にそれに従い王の前に出た、そういう人物です。そして450人の異教の預言者に一人で立ち向かい勝利をした。エリアの従順さ、そして勇敢さは一貫しているように見えます。しかし一転して、今日読んだところで示される預言者エリアの姿は全く違っています。450人のバールの預言者たちに一人で立ち向かい、敵を嘲笑うことまでした、強気なエリアの姿はもうそこにはないんですね。イゼベルの殺害予告に怯え、自分の命のために国の端から端まで逃げた、そういう弱気なエリアの姿が描かれています。ベールシェバという場所はユダ王国の南の先にあった場所です。さすがにエリアはさすがにそこまではイゼベルは追ってこないだろう、アハブ王の追ってこないだろうと思って逃げたのです。その移動距離はおよそ150キロ以上ありました。もう国の上から下まで、もう端から端まで逃げました。大勝利を挙げたエリアの姿はないんですね。エリアは自分の命が狙われ、震え、怯え、弱くされるような普通の人だったのです。エリアはベールシェバに着いてからは一緒に逃げてきたしもべ、若い者とも別れて、たった一人西田の木の下に座りました。エリアは追ってから命からがら逃げる中で、自分のこれまでの歩みを顧みたのかもしれません。仲間の預言者が皆殺され、たった一人残されたエリアは自分のこれまでの歩みが間違っていたのではないか、自分の預言者としての働きは結局失敗だったのではないか、そう思ったのかもしれません。またなんで俺は今逃げてるんだろう、なんであんな大勝利をした奇跡を体験したのに自分はまだ人間に怯えているんだろう、自分が情けない、そう思ったかもしれません。最後にはもはやもう誰とも一緒にいたくない、そう思ってエリアは旅の終わりに一人になったかもしれません。うつ状態ともいえるエリアの姿が描かれています。石ころが転がり、植物もあまり生えず誰もいない、荒野に生える一本の西田の木は、それはエリアの心を、その心の孤独を表しているようです。西田の木という木はとても頑丈な木でありますから、 暑いところにも生える木ですね。ですからそこにこのエニシダの木というのは一本のエニシダの木と原文ではあえて書かれています。暑いところに一本ポツンと生えたエニシダの木にエリアはその下に座ったのです。そしてエリアは叫びました。4節、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。エリアは死を願い叫びました。エリアはここまで死に場所を探していたのでしょうか。そこまで来て疲れ果て気力は失せて心にあるそのままの思いを神にぶつけたのです。ここであることがわかります。それはエリアがその時何に怯えて何に絶望していたのかということです。ここまでの文脈を読むならば、敵に命を狙われているということに怯え絶望していたと予想できますけれども、でもここのエリアの言葉を読むと、それよりもむしろ比較や劣等感に苦しんでいたということがわかります。私は父祖たちに勝っていませんから。自分のこれまでの歩みが父祖たち、つまり旧約聖書の偉大な信仰者、先人たち、アブラハムやイサク、ヤコブなどの先人たちの歩みには自分の人生は程遠いものであるという現実に耐えられなかったのです。自分の歩みがあまりにも惨めで実りがなくて孤独であるということにエリアは死ぬほど苦しんだのです。しかしエリアはそこで御使いに触れられます。そして神から石焼きのパン菓子と水が与えられます。その後に次の御言葉が与えられました。7節、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだから。エリアはこの御言葉に力づけられまた歩み出しました。この後神はエリアに多くの重要な任務を与えます。エリアは失意の中で150キロ以上の道のりを逃げてきたわけですけれども、パンと御言葉に力を得て神の山ホレブまで約300キロ以上の道のりをまた歩き出したわけです。そして向かった先、その先にあったのはイスラエルの民と神とのイスラエルの民が神とその関係を結んだ原点である場所、神の山ホレブでした。エリアは逃げるとき自分の命を救うため、つまり自分のために逃げていた、自分のために生きていました。しかし命のパンが口に触れ、御言葉がエリアの心に触れることで神のために生きるものへと変えられたのです。神様は失意の中でうずくまるエリアの枕元に石焼きのパン菓子と水の入った壺を置かれました。それを食べ飲むことによってエリアは力を得ます。それはなんと40日40夜歩き続けることができるほどの、みなぎるような、もはや自分の内からは出てこない、外からの力、そういう力が湧いてきた。この石焼きのパン菓子とは何だったのでしょうか。私たちにはこの石焼きのパン菓子がまるで主イエス・キリストを指し示しているように思えるのではないでしょうか。エリアは石焼きのパン菓子を食べることによって尽きることのない生きる力を得ました。私たちも同様です。私たちキリスト者は主イエス・キリストというパンを、その御言葉をいただくことによって自分のうちにはない外からの力を 得ます。主イエスは言いました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。私にはエリアは、まあ、もしかしたらというか本当にイエス・キリストという石焼きのパンに触れた、それを食べたのではないかとさえ思えてなりません。シエスは旧約聖書の至る所にいらっしゃいます。新約聖書にはイエス様とエリアが語り合う場面がありますけれども、まあ、もしかしたらこの場面のことを語り合っていたのではないかなとさえ想像するのです。神は言われました。起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだから。この一節をよく読んでみると、まあ、面白いことがわかります。ここで使われている長いという言葉は、実はこの直前のエリアの言葉の中にある同じ言葉が使われているんですね。それは4節の主よもう十分ですの、まあ、十分という言葉ですね。これが同じ、まあ、ラブという言葉です。まあ、英語に読むとなんかいいなというか、ラブという言葉なんですね。まあ、私なりにこう言い直しますと、こうエリアはもうたくさんです、まあ、十分ですというのはもうたくさんですと言った。そしてそういうのように神に叫んだ。そして神はあなたのこれからの歩む道はたくさんのことがあるんだ、たくさんのやるべきことがあるんだ、まあ、そう神はエリアに語りかけているように私には読めるのです。エリアが死を願い絶望の中で放ったその言葉は、神によって希望の言葉に変えられていったのです。また旅の道のりはまだ長いのだからという言葉は、まあ直訳すると道のりは、まあ、あなたよりも大きい、あなたよりも長い、まあ、そう訳すことができる表現です。まあ、比較の表現と言えるんですね。これはある、まあ、この部分はある訳ではこの旅はあなたには大きすぎる、 too great と訳されて、英訳の聖書では訳されています。また日本語の訳でも、この旅は長くあなたには耐え難いからだと、まあ、少しネガティブな意味合いの訳がなされているところです。しかしもっと違ったニュアンスがあるのではないかと私には思います。それはこれからあなたが歩んでいく道のりはあなた以上のものなんだ、あなたに与えられたこれからの人生はあなたを超えたものなんだ、そういうふうに思えるのです。これは主イエス・キリストというパンをいただく私たちには、あなたの力ではできないこともキリストの力にあって初めて可能となるんだ、まあ、そういうキリストにある新しい人生を歩んでいくんだ、そういう希望に満ちた主の言葉に響くのです。ここでエリアが死ぬほどまでに苦しんだ比較の比較ということ、その言葉が使われているということに意味を感じるんですね。あなた以上の人生、あなた以上に大きく長い人生、それはキリストにある新しい命です。ここにまたエリアの絶望の言葉が神によって希望の言葉に変えられていくということを目の当たりにします。私は昨年大きな葛藤といいますか、まあ、自分の至らなさに苦しんだ、まあ、そういう大きな経験がありました。まあ、他の人からがそれを聞いたらもしかしたら大したことじゃないじゃないかって思われるかもしれないんですけども、まあ、私には耐え難い経験がありました。それは一言で言うならばまさに比較劣等感による苦しみです。 私はこれまでそのことに、まあ、どれだけ自分がとらわれているのか、そういうことが、まあ、自分がどれだけそのような病を負っているのかということを、まあ、気づかなかったんですね。しかし私の人生に深く関わるようになってくれた人物が私にそれを知らせてくれました。自分は優れていると思われたい、特別な人間でありたい、まあ、そのような思いは私の心の奥底に、まあ、幼少期の頃から深く根付いていたなということを思い返すんですね。まあ、自分は劣っている人間であると、自分には何もないんだということを、まあ、本当に知るような体験がありました。逃げることができない、まあ、苦しみに捉えられました。こう自分の過去を思い出すたびに、まあ、自分は間違っていたんじゃないかとか、自分は意味のない人生を歩んできたんじゃないかと、なんであの時にもっと努力しなかったんだろう、そういうふうに、そういう思いは腹から湧いてくるものです。もうそれは逃れられない思いでした。進学校のですね、その時は進学校の学びも手につかなくなりました。もっと頑張んなきゃいけない、もっと時間を自分を高めるために使わなきゃいけない、そういう脅迫観念というか、そういう思いからがんじがらめになりました。逆にそういう思いにとらわれると、もう勉強が逆にできなくなって、逆に人間関係がうまくいかなくなって、こう負のスパイラルに陥っていきました。まあ、初めて夜寝るときに苦しむというか、寝れなくなるという、まあ、そういうことを経験しました。そして起きたときも、ああ何も変わってないじゃないかと、まあ、絶望から一日が始まるということを、まあ、経験しました。まあ、私はこの時に、まあ、比較や劣等感というものが人間の根源的で深刻な病だなと本当に痛感しました。聖書が語る現在というものを本当に肌身に知った思いをしました。人間が最初に罪を犯した後に行った行動は何だったでしょうか。まあ、創世記によると、それは自分を隠すということでした。恥ずかしいという感情を知り、自分が裸であるということを、まあ、隠そうとする、人の目を気にするということを始めました。また人間が最初の殺人事件を犯した動機は何だったでしょうか。それは創世記によれば、まあ、劣等感でした。自分の捧げ物よりも弟の捧げ物の方が神に喜ばれたということを妬んだ兄の嫉妬でした。そして神の子イエス・キリストを十字架にかけて殺した人々の心の中にあったのは何だったでしょうか。田舎育ちのイエスに対するエリートたちの比較、劣等感、嫉妬でした。聖書に示されるすべての罪が自分のうちに確かにある罪と重なったんですね。私が昨年受講した神学校の旧約聖書の先生は、人の現在は何かということを教えてくれました。それは自意識だって言うんですね。つまり人の目を気にするということです。その時実際に劣等感や自意識、そういうものに苦しんでいたさなかにあった自分は、本当に心の中から納得できるような言葉だったんですね。いや本当にそうだなと思わされました。自分の中にある人間の拭うことのない、拭うことのできない現在を知った人生で最大の出来事でした。その時に私は叫ぶということを知りました。イエス様に叫ぶということです。 その時の苦しみは、その時のことは、私は苦しみのあまりですね、こう無意識にやっていたので、それが叫びだったなとか、神様への、祈りだったなということは全然分かんなかったんですけども、その時に本当にどうしてですかと、何とかしてください神様、助けてください、そういうふうに声に出して、一人大学の、自習室というか教室で力ない叫びを捧げたことを思い出します。今思うとその叫びっていうのは、私のこれまでの祈りの中で最もこう不純物がなくて、何も不純物がなくて、まっすぐな透明の祈りだったなと思うのです。いつもだったら私は集中力がなくて注意散漫なタイプなんですね。こうお祈りをするとき雑念がこう湧いてきてしまったりとか、祈りに集中できないことが多い私ですけれども、でも本当にその時はもうそれ以外のことを考えなかったですね。なんていうか本当に抜け出したいっていうか、もう叫ぶしかなかったということがありました。神へのまっすぐな祈り、イエス様への透明な叫びっていうのは、苦しみの中から発せられるんだということを知りました。皆さんも、そのような叫びを捧げたことがあるのではないかと思います。その叫びこそ主が求めておられる叫びなのだと思います。そんな失意の中にあった私は、こうその時定期的に持たれている大学の祈祷会も、チャペルも出席できなくなりました。恵み教会の礼拝に来ても本当に後ろでうなだれていることしかできなかったこともありました。常に自分を責める思いがありました。もう一秒も無駄にしてはいけないんじゃないかと、本当にお前はそれでいいのかっていう、そう思っていました。今思えばそう思うほど、そう悪循環に陥ってよくない状況だったなと思いますけれども、そんな日々を送る中で、ある日こう大学の共有スペースで勉強していました。その時はもう必死で勉強していました。そしていつもチャペルの時間がやってくるんですね。私が通っている東京キリスト教大学は11時20分から月から金まで毎日チャペルの時間がありますので、その時間がやってきて、周りのみんなはチャペルに行くわけです。でも自分はカリカリまだ勉強していますから、なんていうか、でもその時たまたま共有スペースで勉強していたので、なんか恥ずかしいなと思ったんですね。なんていうか、みんな行っているのに僕が行かないのはちょっと目立つなと、それも本当に自意識から出てる行動だったなと思うんですけども、たまたまその時はチャペルに行ったんですね。そしてそのチャペルでうつむいて座って、御言葉を聞きました。そしてその時に私に語られた御言葉というのが、今日皆様とお読みした第一列王記19章の1節から8節でした。チャペルでその御言葉が朗読される中で、ポツンと荒野に生えている一本のエニシダの木の下に、こう命からがら国の最果てから、もう端から端まで逃げてきて一人ぼっちになったエリアの気持ちが、痛いほど分かりました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから、というエリアの叫びの意味が痛いほど分かりました。そして神様は私に語られました。起きて食べなさい。旅の道のりはまだ長いのだから。いや、本当に優しいというか、もう言葉にできないような思いにさせられました。私はこの時に、この時の神様の言葉ほど以上に、優しくて、胸に迫ってきた御言葉を言葉を知りません。 過去に絶望し先の人生に意味を見出せなくなった私に生きる意味が与えられた瞬間でした。お前に任せたい仕事がまだある、あなたの道のりはまだまだこれから、神様が私にそう言ってくださったような気がしました。もう自分のために生きなくていいんだ、そう思うと涙が止まらなくなったということを思い出します。驚きと戸惑いと嬉しさと悲しさと、ありがとうとごめんなさいと、いろんな感情が混ざり合って、その後はもうこうチャペルではもう顔がぐちゃぐちゃになってますのでなんとか隠してすぐ大学の寮に一人帰って、そこでうずくまっているということしかその後はできませんでした。私はこの時に本当に神の御言葉が私を生かすんだということを本気で知らされました。石焼きのパン菓子がして主イエスキリストが私の生きる根拠なんだと、そう思わされました。じゃあ今私はこう完全にこう劣等感や比較から解放されたかというと、そんなことはありません。時折苦しくなることがあります。エリアも同じだったようです。この後の箇所でもこう追っ手に怯えて弱くされるエリアの姿はあります。しかしエリアがその度に主の御言葉に力づけられていく、そうだったように私も苦しくなるたびに主から与えられた御言葉を思い出します。旅の道のりはまだ長いのだから、そういう御言葉を日々思い返しています。皆様には本当に苦しくなった時に思い出す御言葉というのがあるでしょうか。本当に自分を生かしていると感じる御言葉があるでしょうか。その御言葉が語られる瞬間に私たちは思います、主は生きておられる。今本当に今苦しく困難な中にある方がいれば、主は生きて命の御言葉を今あなたに語ろうとしています。主はあなたに必要な御言葉を、あなたを今日生かす御言葉を語ってくださっています。その主の御言葉を叫び求めることを主は望んでおられます。今主の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。目に見えるものではなくて耳で聞くことのできる命の御言葉を貪っていきたいと思います。求めていきたいと思います。主は今私たちを生かす御言葉を語ってくださっています。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに与えられた生けるパン主イエスキリストを感謝いたします。私たちの心は深く病んでいます。あなたの御言葉がなければ、イエス様の贖いがなければ、劣等感や自意識にとらわれた私たちは一歩も歩くことができません。どうか今日も明日も命の御言葉を私たちに賜ってくださいますように。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してあなたの御言葉という賛美を歌いたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。あなたの御言葉、
道を失い恐れるその時に、主よあなたはそばに近づき、私を励ます。計り知れないあなたの愛に心開くその時、主よあなたは御手を伸ばし私を導く。我が道の光。
本日のオープン礼拝の最後に目を開けてという賛美を歌いたいと思います。苦しみに耐えられない、そんな時に響く神様の言葉、見捨てずに離さない神様の御手、本当に、私たち受け取って今週1週間や、これから先も歩んでいきたいと思います。では目を開けてを賛美していきましょう。
握りしめて手放せずに、何度もつまずいた。苦しみに耐えられずに、何度も目を離した。それでも響くあなたの言葉、見捨てずに離さない、あなたの御手があるから。
今目を開けて、
たが共にいてくださる私たちの主よ、今手を挙げてあなたに応えます。あなたが導いてくださる私たちの希望はあなただけ。
もう一度賛美していきましょう。握りしめて、
握りしめて手放せずに何度もつまずいた苦しみに耐えられずに何度も目を離したそれでも響くあなたの言葉見捨てずに離さないあなたの御手があるから
今目を上げて
今目を上げてあなたを待ち望むあなたが共にいてくださる私たちの主よ、今手を挙げてあなたに応えます。あなたが導いてくださる私たちの希望はあなただけ。
それでも響く、
それでも響くあなたの言葉、
それでも響く、
それでも響くあなたの言葉、
それでも響く、
それでも響くあなたの言葉見捨てずに離さないあなたの御手があるから今目を開けてあなたを待ち望むくださる私たちの主よ、今手を挙げてあなたに応えます。あなたが導いてくださる私たちの希望はあなただけ。
私たちの希望は
私たちの希望はあなただけ。
これからも神様の御言葉に期待して生きていきたいと思います。それでは皆様一度お座りください。今日は2月の1週目なので、2月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。2月の誕生日の方、よろしければどうぞその場にお立ちください。 いますよね。
います。
あ、いた。はい。では皆さんで God bless you を、2月生まれの方のために賛美したいと思います。God bless you.
God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とと何が守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。
God bless you.
God bless you. God bless you.私は祈ります。God be with you. God be with you. God be with you. God be with you.
God bless you.
God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.
のハッピーバースデー、おめでとうございます。それではこれで本日のオープン礼拝を終わりにいたします。